お祈りします。ハレルヤ。天のお父様、あなたはいつも素晴らしい私たちの主です。今日この翼の教会にそれぞれ手を引かれ、招かれ、導かれ、あなたに従い、そして賛美を捧げました。祈りを捧げています。捧げ物もお捧げします。また聖書の言葉を開きますので、今日必要な心の糧をお与えください。インターネットで礼拝している方々も厳かにあなたの御前で捧げる礼拝となりますように。天のお父様、体調の悪い方々、宇佐美姉妹今日来られていますが、下田姉妹や栗原先生、その他の方々、あなたが一人一人に御手を置いて、この一週間強めてくださるようにお願いします。また試練にあっている方々、この中にもおられましたら、神様の新たな恵みを知る、素晴らしい1ページに変えられるように、この1週間特別な時としてください。それぞれの心の祈りに合わせてお祈りしますが、今週のコンサートも、またモニカ先生の帰国も、また宣教師がアメリカから来られる道も、キンバリー先生もさんも、それぞれ祝福してください。私たちの人生の旅路を行くにも帰るにも、みんな守ってくださるようにお願いします。このお祈りをそれぞれの感謝に合わせて、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。ちょっといろいろ続きまして、なかなかいない時が多くて申し訳ないんですが、先週は九州に行きました。皆さんは行ったことある人もいるかもしれませんが、まあ、1時間ぐらい福岡から、昔は北九州の方が大きかったのに人口が逆転しまして、北九州は多分私3回目だと思うんです。西南女学院大学っていい大学があって、一回その女子大で話したことがありました。また聖公会というイギリス系の教会があって、そこに行ったこともあったんですが、いつもとんぼ帰りなんです。で、今回は行く直前に、文字の港を見ますか、それともお城がいいですかっていうので、まあ、家内とどっちがいいかなって、神奈川行くわけじゃないんだけど、海がちょっと暑いんじゃないの、暑いなって、で私もお城興味があるので、まあ、小倉城を見たいですと、まあ、巌流島が近くにあるらしくて、佐々木小次郎と宮本武蔵という刀を使う剣術使いの決闘の様子なども城の中に展示されていましたが、似てるんです。若松という、昔は若松市で、今私たち福島は会津若松ですから、もともと福島と福岡というね、漢字もちょっと似てるんですね。以前、岸田首相が来た時に、復興のため来た時、たまたまそこにいたら、私は福岡の復興を応援しますみたいなことを言って、あら、ここは福岡じゃなくて福島なんですがって言いませんでしたけど、ちょっと名前も似てるんです。で、お城はですね、小倉城というのは知りませんでした。大阪城よりもはるかに、まあ、部屋の数っていうか、建物の平米数が大きいんですね。で、福島の鶴ヶ城も立派だし、向こうの小倉城も立派で、鶴ヶ城は若松に会津をくっつけて、会津若松ってつけたクリスチャンの武将が、その蒲生氏郷という人なんですよ。昔は7つの屋根で、7は聖書から取って、天守閣って天を守るって書かないで、天の主なる神って書いて、で会津若松をものすごく繁栄させて、そして領民をみんなキリシタンにして神様に捧げたいと思った武将だったんですよって。じゃあ九州のお城はどうですかって、そこで生産式をしているお城の人形がありまして、細川忠興という茶人の一人で、千利休の7人の鋼鉄がいて、第一の鋼鉄は福島にいた蒲生氏郷と言われるんですが、細川忠興も鋼鉄のうちの一人で、その奥さんは有名な映画にもなった細川ガラシャっていう熱心なクリスチャンで、なんとそのお城のここでこういうふうに生産式をしていたんですよ、などということを、まあ、なんか遠いんですが福岡と福島、 近いような気もして非常に関心を持ってきたんです。だけど私が一番心に残ったのはお城ではなかったんです。何しろ133年の歴史ある教会で200人入るというか大きい教会だったんですね。うちよりも50年も歴史が古くて、これはすごいなあって。でその中の歴代の牧師のうちの一人が、私知らなかったんですが、吉田慶太郎先生といって若松市の市長を12年もやって、で牧師で、そして北九州市に合併させたのもその市長さんが頑張って牧師で、で初代の市長をやって、これはいろんな教会行ったけど初めてかなと思って本をいただいてきて、帰ってからその本を読んで、すごいなって、いや神様すごいなって思ったんですね。なので今日はその吉田慶太郎牧師、慶太郎牧師先生を絡めて、人生には吉田先生を本当に数奇な人生に導いた、まあ、神様のプログラムっても言っていいんですが、人生のプログラムがありますねということをお話しします。このローマ書というのは新約聖書、いや聖書全体の神学的な理論整然と大黒柱、支柱じゃないんですねと言われるほどなんです。でパウロが書いた神学的なローマ人への手紙、体系的に何が書いてあるのかというと、この世界はどんな世界って、旧約聖書からずっと、ここでこの世界というのは、まあ、イエス様がこの世界に来たのは、病人は医者を必要としている、罪人は見救いを必要としている、私は罪人を救うために罪人の世界だから必要だから来たんですよと言いましたが、ローマ人への手紙も今日の8章まで行くと、まず7章のところで、じゃあちょっと今日順序変えて1丸を出していただいて、パウロ先生は自分の心をずっと辿っていったら立派な学者先生でしたが、ダメだ自分は本当に罪深い、救ってほしいってね、これ有名な言葉なんですね。今日は8章ですが、その前の7章、じゃあご一緒に7-24読みましょう、はい、私は本当に惨めな人間です、誰がこの死の体から
私を救い出して
くれるのでしょうか。そしてイエス様によって救われた、よかった。どんだけ勉強してもどんだけ修行しても人は救われないのだという結論だったんです。じゃあローマ人への手紙は福音書のイエス様のように、この世界を神様が見るとみんな汚い、みんな罪人、それだけですか。いやそうじゃない。今日の8章に入ると、人間だけじゃなくてこの世界が、だから2丸を出していただきますとね、今度はこの今日の8章の22節を見ると、この世界も見救いを贖いを必要としている世界で、確かになんか温暖化も度を超えてるし、この世界壊れかかってるような気もするし、万物が作られたものが人間一人じゃなくて埋めいているんだ、見救いを必要としているんだって思いますね。じゃあ8章22節読みましょうか、はい、私たちは知っています、被造物のすべては今に至るまで共に埋めき、共に海の苦しみをしています。というわけで、神様から見たこの世界というのは、人間がというよりも自分が、パウロが、私も救われなきゃいけない、救ってほしい、見救いはイエス様だけど、万物が作られた全ての世界が救い主を必要としている、これが世界だって。で今日の箇所に行くと、とはいえ救われた私はどこに行って何をして、どうしたらいいかわけがわからない状態を、赤ちゃんを総動員で、兄弟も両親も時々親族も協力して人が成長するように、じゃあ今日のアウトラインを出していただきましょうか。ちょっと変わった書き方をしましたが、神様は総力を挙げて、特に御霊なる神様が手取り足取り、だって赤ちゃんはパッと生まれたら急にペラペラしゃべって歩いて自分で食べて身支度して、ありえない。多くの人の手助けが、まあ、今日の箇所は聖霊、聖霊なる神様があなたに祈りを教えます。祈りすら知らないでしょうって。そして次にどの一歩、そして最終的にどこに行ったら、だからあなたが自分でやるんじゃない。ね、神様総力を挙げて生まれた大事な命を守るように、救われなきゃいけないってパウロが救われたら、こっちだって。 しっかり手を握って、あなたを離さず見捨てず、あなたと面と向かい共にいて、導いてくださる聖霊様、父子聖霊って、まあ、三位一体ってキリスト教で言うんですが、まあ、カナダにも、トリニティって英語で言うらしいですが、トリニティカレッジってあるんですね。アメリカには有名なトリニティ神学校ってあって、韓国にもトリニティ神学校ってあるんです。もうあちらこちらに神様は、父なる神様が子なるキリストを使わして、キリストが天に帰ったら一人ぼっちにしない、聖霊なる神様がいつもあなたと一緒に、目を閉じるまで天の御国に、神様は総動員で総力を挙げて大事なあなたを、命を、生まれた命を導くんだから大丈夫。二つ目は神の計画がある。だから自分の思い描いた人生プログラムと違う、忸怩たる思いをして思う通りいかない、とんでもないちゃちゃが入ったってね、そういうレベルではない。もうあなたの描いた人生は壊れた、壊れて見えたのが神様の計画。吉田慶太郎牧師は摂理って言ってますが、宿命じゃない、諦めじゃない、なんだ私の人生はって。吉田慶太郎先生は衆議院議員だった、もともと戦争中にで戦争反対って言ったから、勇気ある代議士ですね。捕まって悪いことしてないのに、その時はクリスチャンじゃなかったけど、そうしてあることないこと言われて、縄で縛られて、罵詈雑言言われて、これが代議士の慣れの果てかとか言われてですね、丸裸にされて、本当に裸にされて、なんでこんな人生になったんだから始まった。それが神様に出会うきっかけだった。あなたの計画じゃない、あなたの代議士生活じゃない、あなたのプライドじゃない、全部壊れた方がいい。壊れてから神様の摂理が見える。もう神様に導かれて、ものすごく強く導かれて、こんな人生だったんですか、神様が私に備えていた人生は。だから2番目は計画です。そして最後は証明。証明って呼ぶっていう言葉なんです。もともとなんか誰かに呼ばれてる気がするけど、お父さんでもないし、夫婦でもないし、友達でもないし、見えない神様っているの？いるよ。いて、時が来たらあなたは呼ばれたからさ、証明、招かれて、それに応答する時が来たら来て。だけど一回じゃない。召されて、さらに召されて、もっと近くに寄りなさい。そんなに離れたとこに行って反対方向に行くんで、あっちにこっちに人の影響を受けて行くんじゃなくて、もっと近くに来なさいって、キリストに似るものに、キリストに習うものに、もう最初からあなたの人生決まってた、そういう DNA が、そういう型があなたの中にあったんだってばって。そして私たちが洗礼を受けて、バプテスマを受けて、国会議員だった吉田慶太郎先生もいろんな納得できないことはあったけど、獄中から解放され、日本が戦争に負けたから1年後に夫婦揃って洗礼を受けて、で洗礼を受けたら終わりじゃないですよ。その後もいろいろな試練もあって、自分の騙さ加減もあったけど、神様は今日は義と認め栄光を表すって、だから栄華栄える姿に化ける、私たちはキリストにだんだん似て、今日の歌詞はイエス様が長男だって書いてるから、次男も三男も妹たちもみんな似るんですよ、お兄さんに。私キリストじゃないけどって、キリストみたいなとんでもないって恐れ多いって思うかもしれないけど、だんだん似るんです。どっかが、あの人イエス様のなんか心広い寛容さ、もともとあの人ああじゃなかったって知ってるからって、あれイエス様の影響じゃないって、あの人他の人のために惜しみなく尽くして全然疲れないみたいって、あれイエス様ほどじゃないけどイエス様が映し出されているかもってね。で吉田慶太郎先生もその牧師さんも最後は、なんという人生だって、何の悔いもないと私はあなた方に言いたい、とこれを読む読者に言いたい、小説よりまか不思議な私の第二次人生、市長人生、牧師の人生を通して、二度三度じゃないって死ぬかと思った場面は獄中で、独房に入って、病気になった人が入るところに入って、多くの人が死んで私が生き残って、クリスチャンになって洗礼を受けて、市長になって、牧師になって、そして街道を建てて、大きな橋があるんです。そこから朝日が昇るのホテルから見て、これが吉田先生が市長の時に作った、いまだに有名な当時東洋一の橋を架けて北九州を作った牧師さんだったの。いや本当に不思議な人生だなって、みんな不思議ですが、 それにしても不思議な人生だな。だからその本の最後はこうですよ。これを読んでいる人も知ってほしい。よく考えてほしい。神様は手を伸ばし、あなたに触れ、あなたを素通りしたのはあなたに触れてるって、いい加減気づきなさいって。そしてそこのところをよく、そこからこっちだ、そっちじゃない、こっちだ、あっちじゃない、こっちだって、本当に不思議な人生にプログラムになりました。なので今日は総動員、神の計画、神様が呼んでるということについて、有名なローマ書の8章まで来て、じゃあご一緒に26節読んでみましょうか。これは御霊、聖霊、イエス様は福音書の中で助け主と言っていますが、確かにここで大事な言葉は聖書に2回しか出てこない、ルカ10章40節だったかな、もう一箇所ここにしか出てこない。3つの言葉くっつけて新しい言葉まで作って、御霊が助けるんですと。あなたが一人歩きするんじゃないんですって、心細く思う必要も全然ないんですって。だからおぎゃっと生まれたら親もそれから兄弟もお姉ちゃんもみんな協力するでしょうって、そのように私たちは抱かれるように御霊様にぐいぐい導かれるんですよ。じゃあ読みましょう。26節、はい、同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。イエス様信じたなんて言ったってどうやって祈ったらいいかわからない。さっきの吉田慶太郎先生もなんでクリスチャンになったかって本を読むと、ボロボロの聖書が、古い翻訳の聖書があって、彼は熱心な仏教徒でした。あの浄土真宗の、あの門徒でした。そしてお経と聖書を交互に読んでいくうちに目から鱗だったんですね。誰の指導もなく彼は獄中でクリスチャンになって、そしたら祈れって書いてあるから、祈りってどうやって祈るのって、まあ知らないけど彼が、神様私はこの憎しみに駆られてたんです。彼はこんなところで死なないぞって絶対復讐してやると、自分をこんなところに投獄した憲兵隊のやつら、それから軍部の上層部の人たち、みんな知ってたので、それから国会議員たち全員に復讐して倍返しするみたいなね、憎しみの力すごいんで、けれどもそれでは平安がなかったの。聖書を読むうちに、その本のタイトルも何時復讐するなかれっていう本だったんですが、まあ同じローマ書に書いてある12章に、復讐はあの私がすることである、復讐は我がするというね、だからあなたが復讐するなっていう、その言葉読んですごい衝撃を受けて、だからスーッと抜けていったんです、憎しみとか恨みとかつらみが。そして彼は私を安らかに平安のうちに死なせてくださいと祈った、最初の祈りが。そしたらスーッと眠ることができて、彼はもう下痢もして痩せこけて餓死して死ぬんじゃないかって病棟みたいな監獄にいられてたんですが、一週間でがぜん元気になって出てくるというね。え、なんで祈りも指導されないのに祈れたかな。でも食べ物ないでしょ、今度独房だから、隣に寝てて臭いし汚いし非衛生で病気にもなりますよ。祈れって言うから祈り方も知らないけど、神様腹減った、食べ物くださいって。そうしたら独房だけど外から農作物取った他の囚人が投げてくれてね、格子があるから格子の間通るってものすごい確率で、よく格子の間通り抜けてって、もう不思議な体験を、祈りって聞かれるんだって、神様いるんだって。今日の聖書の箇所も同じように、御霊もこの世界も私たちもパウロもみんな救いを必要としているんだけれども、救われた、じゃあその後どうするって弱い私たちは、だけれども助けてくださる御霊様がいる、この助けるという言葉がね、聖書に2回しか出てこない、3つくっついてる言葉が、一つは一緒にいますってちょっと意訳すれば、それからあなたと二人だけで対峙します、面と向かいますみたいな、もう一つはあなたを捉えて離さない、まあ、きちんとあなたを受け取ります、知らないとか言わない、それが御霊様なんですよ。だって赤ちゃんが生まれたら、あの着せるもの必要でしょう、食べるもの必要でしょう、衛生上管理する必要でしょう、多くの人手がなければ命は育たないでしょう。神様は見えない聖霊様を通してあなたを養うんですよ。もう総力で、天地を作られた神様がこの世界に罪人には救いが必要だってイエス・キリスト一人子を使わして、その後は聖霊様があなたを助けに助けて どういうふうに祈ったらいいかもわからないのに、ただうめいているだけなのに言葉なくてもいいと。見えない御霊様が私たちをじっくり話を聞いて、顔と顔とを合わせて、捉えても話さない、もう絶対話さない、何があっても一人ぼっちじゃない、だから言葉いらないって。あなたがどんなに悔しい思いをして、どんなに割り切れないことを抱えて、今どんなにギリギリな状況であるかも、言葉いらない、言葉ならないでしょって、言葉超えてるでしょって、全部汲み取って、で聖霊なる神様ですから、そのままストレートに直結してると、神様の身元に、だから取りなしてくださるのですと。27も読みましょうか。27節、はい。人間の心を探る方は御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしてくださるからです。人間の心を深く自分でも気づかないところまで全部探って、あなた本当はこれが引っかかってたんでしょうって気づかせるような神様がね、神の御心に従って御霊様を使わして全部吸収して絶えず取りなしていてくださる。さっきの大義士牧師先生の話、本を見て不思議だったのはですね、そんなふうに獄中でクリスチャンとも会わないで聖書一冊からどんどんどんどん祈りとか信仰を持って救いはここにあるんじゃないかと思い始めなと、並行して投獄されて4ヶ月後って書いてました。奥さんに手紙を書いた。で奥さんから手紙が書いて、何て書いてあったか、さっき私がお話しした関西、ごめんなさい、西南学女学院大学の当時の院長先生が、投獄されているご主人がいなくなった家で聖書研究、奥さんと娘が一生懸命今キリスト教の勉強中ですと、打ち合わせてもいないのにって。そしてその院長先生がミッションスクールの一番長の人ですから、投獄されているあなたのご主人大日さんのために祈りましょうって言ってね、ずっとお祈りしていたと知ったのは後からのことだったんですね。皆さん、私たちは一人で立っていないんです。自力じゃないんです。大したことない、すぐ壊れるんです、すぐがっかりするんです。だけど取りなされてる、囲まれてるんですよ。そして特に御霊様が、じゃあ御霊様に導かれたら私たちは次どこにプログラムがあるんですかっていうと、あなたの計画壊れて全然大丈夫、壊れた方がいい、あなたの執着なくなった方がいい。神の計画はあなたの思い込みと全然違うから、がぜん違うから、断然違うから、そっちに委ねた方がすごくいい。それが誠の仕切り直しだ、人生だ。これが有名な8章28節、もしかしたら暗記してる人も結構いるかもしれない。人生の力になりますよ。本当は解説もいらないけど、有名な箇所、全て益になる、一つも無駄なことない、あんな嫌なこともこんな回り道も何一つ無駄なし、全部生きてくるって。それあなたの納得じゃないから、神様の深いあなたに対するご計画だから、全ては委ねることだって。じゃあ有名な8の28読みましょう、はい。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、働いて益となることを私たちは知っています。皆さん、神を愛するなんていう生活してなかった？お金を愛する、欲得を愛する、自分の願望を愛する、そういう人が神様に召されたって、召されるって呼ばれるって意味ですから、自分から来るんじゃないんですよ。聞こえないだけで呼ばれてたんです、昔から。です無視してたんです。自分にやりたいことあるから、自分のスケジュールあるから、自分の人生計画こうだからって、そういう時は聞く耳がないんです。もう自分、自分で自分中心だから。しかし牢屋にぶち込まれたりまでしなくても、ある時壊れて時が満ちるんです。聞こえる声が、どなたかがいて、私に違うプログラムを提供している、そして神に呼ばれて神を愛する人になるんです。さっき言いましたが、吉田牧師先生は仏教の経典と監獄にあったボロボロの聖書と、そう交互に読みながら、そしてある時納得できないんです。因果だとか、これは宿命だとか、諦めるとかね、とっても納得できなかった。何の悪いこともしてないのに、自分が戦争を発達って言ったことが何が間違ってると、間違ってる、こんな戦争はって。 そしてまあ軍部が実は利益をむさぼってまあひどいことをやってるって、まあ、国会議員だから全部見て取って言わなきゃいいんだけど全部暴露したから彼は煙たがられて捕まって投獄されて憲兵隊に監視されて絶対許さないと思った。諦めなさい、これは過去の先祖の因果だとか納得しないって、因果応報だとかこれ宿命だから、そうやって芽が出ないのがあなたの人生なんだって思いなさいって思えないって、そんなことを。それと並行して聖書を読んだらそうじゃないって、神の摂理があるんだって、神があなたを呼んでるんだって。とにかくさっき言ったように小さな監獄独房で、隣が便所で、便所の隣で寝て非常に不衛生で食べ物を与えられないし、どんどん痩せて病気になって下痢をして、この人は他の人に病気するんじゃないかって、病人が入る病棟に多くの人が死んでいって、彼は憎しみを抱えて復讐するまでは死なないぞと思ったけど、並行して聖書を読むうちにこのローマ書にたどり着いた時に、12章まで読んだ時に、復讐するは我にありと、それは神様の仕事で何時復讐するなかれと、かえってあなたを迫害する者を愛しなさいと、良いことを相手に行いなさいと、本当に仰天して、聖書の言葉はまるで違う、次元が違う、本当に力がある、私を変えると思い始めて、さっき言ったように、神様どうか安らかにそれでは私を死なせてください、憎しみで死ぬんじゃなくてと祈ったら、偶然元気になっちゃってですね、ほんで1週間で病棟を出て戻って、いやーそれからもう不思議なあの経験があれやこれや書いてある。だとしてもそれまでの人生で割り切れないこと、納得できないことありましたか？ありました。だからこの中で今日の聖書の箇所にも、全ての方がことが一緒に愛働いて、悪いと思ったことも嫌だと思ったことも、あんなことなかったらこうなったのに、ああなったのにってことも全部ひっくるめて神のご計画だったんだということに、もう合点がいった、うなずいたんです、受け止めたんです、自分を預けた、自分の人生をそこに委ねたんです。だから彼の本に書いてあった箴言の言葉、いや三丸を出していただきましょうか。彼はこの言葉を引用していました。自分の道のすべてを理解なんかできない、悟ることなんかできない、全部納得の人生なんかありえない、ありえないけど神様が導いているんだ、ものすごく強くこっちだこっちだって導いているのが人生のプログラムなんだって、箴言20の24、本の中に出てきたので引用しました。じゃあご一緒に読みましょう、はい、人の歩みは主によって定められる、人はどうして自分の道を悟ることができるだろう。皆さん自分の道を悟れない、悟れないから宿命だとか、なんか過去の因果でこうなったんだとかって割り切ろうとしなくていい。私たちは神様じゃないから理解できないこと、何かいろんなことされたこと、なんでこんな時代だった、なんでこんな家庭に生まれたんだ、いろいろあるけど、それはそれだと。だけど私たちの歩みは主がそういう中でこっちだこっちだって、神様の計画があなたにある、ないはずないでしょうって、大事な命なんだからって、親は子供をほったらかしにしないです、もう総力を挙げてその命を育てますよ、養いますよ。ましてや神様は父なる神子なるキリスト聖霊様総動員で私たちを大事に大事に、その代わりあなたの考えじゃなかったでしょ、ずいぶん違う色合いになったでしょ、ずいぶん違う味わいになったでしょ、これがあなたに対する私の人生のプログラムだったんだって。じゃあ先ほどの吉田慶太郎先生はその後どうなったですかって、彼は投獄から出たけど体がもう衰弱しきって療養するんです。療養してる主に2年間のうちに何が起こったか、いやー彼は自分で復讐憎しみに駆られてしなくてよかったって本に書いていますが、まず憲兵隊の憲兵総長って書いてましたが、新聞に載ったって、ある人が持ってきたって、あなたを尾行してあなたを逐一報告してあることないこと言ってあなたを投獄させた諜報人の先兵隊の人が新聞載ってましたよ。戦争終わってラジオで敗戦を彼は聞いて、あの投獄されたの出てきた時に、後に新聞にね、彼は強盗して殺人未遂をして、そして悪人になって囚人になって新聞に事件として載ってたって。 いや、吉田先生は何一つも復讐しませんよ。何もしなかったんです。何もしなかったけど、それを見て神様だと思った。復讐するはあなたの仕事じゃない。あなたにそんな権限はない。神様だけが報いるのだって。いや、本当に恐ろしいと思った。それで終わらなかったですよ。次は、憲兵少佐って書いてましたか、まあ、いろんな階層型上層部の人ですね。なんか闇の世界の取引をして法に引っかかることをしたんですね。で捕まったですよ。そしてあの彼が呼ばれた。で彼はあの吉田さんはなんかいろんなことを証言するかと思ったけども、まあ、それはしないで聖書一冊彼に差し入れをしたと書いていました。いや普通ならあの人は戦時中もこんな悪いことしたあんな悪いことしたって言うでしょうが、さ言わなかった。聖書の御言葉で。で極めつけはですよ、もう軍部も議員 もう上層部の最も上層部もみんな知ってたのね。その人たちが、まあ、アメリカ軍のでしょうか、軍事裁判に戦争負けたからみんなかけられて、その時証人喚問で相手とこっちが裁判官と被告人逆になるように彼が呼ばれて、この人についてあなたが証言しなさいと言われて、彼は一言も悪いこと言わなかったそうです。普通憎しみに駆られたらこの人は戦時中もあんなことやってこんなことやってこんな非人的なことやってここに出てないこんな罪もあったんですって言いたいでしょうが、一言も自分は言わなかった。だって復讐するのは私じゃないと、それは神様なんだって。まあそうしてある人は、まあ、死刑になった人もいたようで、ある人は投獄された人もいたようで、しかし彼は何一つ相手の悪いことを言わなかったと。で何をしたかというと、教会堂を作った。もう大きな教会堂3000坪ぐらい土地あるっていうから、いや私たちも世の盛り大きかったけどその日じゃないなと思って見てきました。幼稚園を作り、そしてあの牧師さんになって、ああ、ね、あの蛇 の道は蛇じゃないけど同じ穴のムジナにならなくてよと、やられたらやり返す、汚いことされたら汚いこと倍返ししてやるって、で蛇の道にどんどんどんどん泥沼にはまるようにならなくてよかった。聖書の言葉に引き出されて神様のご計画に次元が違うところにスーッと行って本当によかったって、それが彼の全く新しいクリスチャンになって、そして獄中から出て1年後に夫婦で洗礼を受けたんです。じゃあ最後にどうなったか、最後にどうなったかは、じゃあ先ほどの29節30節のところを見ると、じゃあ29節を読むと、それはあなたは捕らえられてた。そんなこと言ってもピンとこないかもわからないけど、あなたは最初から選ばれてた。何にって、だって建物を作る人は設計士も建物でもですね、こういう建物を作るってまずイメージがあるんですよ。鉄骨なら鉄骨、どの鉄骨がいいかって、どういう錆びないようにって品定めをするんですよ。あっちの会社よりこっちがいいって言って、部材まで内装まで全部細かく仕入れるんですよ。料理でも一緒でしょ。こういうフライ料理、中国料理出したら、じゃあエビがどれぐらい必要か、多すぎる小さすぎる、こっちの方が生きがいいって品定めするんですよ。であらかじめ選ぶんですよ、決めるんですよ。で必要なものを必要な時に購入する。これで段取り持って作って、イメージ通りのものが、まあ、できない時もあるでしょうが、建築できたり料理が出てきたり、神様は私たちを最初から目をつけてた。自分でそんな意識ないけど最初から選ばれてた。時が来て呼ばれた。ここでメスという言葉、呼ばれるという言葉なんですが、じゃあ29節ご一緒に読みましょう。はい、神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定めたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです。御子っていうのは神の一人子イエス・キリストがまず来て、長男だから次男三男妹たちがイメージしますけど、それはあなただって、あなたが金金金って、長生きが人生のすべて、名誉さえあってそして気持ちが良くなるのが人生とかっていうの全部壊れて、そういうのは虚しいなって、バカバカしいなって本当に心から思って、イエス・キリストにぐいぐい神のご計画の中で導かれて、御霊様に手を引かれて、御霊様も離さないので、そしてイエス・キリストのもとにあなた呼ばれたんだよって来たら、じゃあ30節見ると、召されたらもっと召されると、ここで罪許されてあなたは本当は罪人だけどキリストの十字架でよしと正しいと認められ、それで終わらない。 栄光が現れるように、また一段またステップアップして、またギアチェンジをして、どこまで私の人生は引き上げられるんですかって、天の御国に行くまで今途中ですかって、このメスって呼ぶという言葉なんですが、ご一緒に30節読みましょうか、はい、神はあらかじめ召し人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。なんか栄光に変えられる化ける栄華の道、汚いものがきれいに変えられる清く化ける聖華の道、聖書の聖って書いて、そういう私たちは道の途中で、だから救われたら終わりじゃなくて、一歩ずつ時々二歩前進一歩後退でも確実に導かれているんですよ。今年は暑すぎて農作物もちょっと大きくなったり異常だっていうんですが、うちも手をかけないイチジクとブドウの木があるんですが、ちょっとなんだか色も悪いし、なんかすぐ 甘くもないかなっていうのもあるんですけど、どういうわけか一応私毎朝もいで行ってほとんど一人で食べてる状態なんですが、これで一応簡単に洗うんです。そういうところは大雑把なのでテーブル拭くでもちょっと拭いたら終わりって言うんですが、そうするともう一人の家族がそれじゃダメだって言ってもう一回洗ってくれるんですね。確かにもうちょっときれいにした方が土がついてるかな、虫がちょっと吸ったかな、汚いといえばちょっと汚いかな、雨もついてるかなとそれ見て思うんですが、神様は私たちを召して、私がブドウをザーッと洗うわけじゃないけど、キリストの十字架によって清め、義と認め、はい終わり天国じゃなくて、さらにもっと近くに寄りなさい、もう一回メスと、何回も呼んで、こんなに近くまで来ていいんですかって、キリストに習いなさい、キリストの影響を受けなさい、そして、キリストに似たものになりなさいって、栄光を与えるのだって。皆さん、最後にもう一回吉田先生のお話をしますと、彼が牧師になってほどなくです。県知事がやってきた。どうもその時代の県知事はクリスチャンだったような、信仰の友って書いてあったので、ほんで洗礼を受けて牧師さんになって大きな教会堂を作って、今も歴史に残る当時東洋一の赤い橋、そこからきれいな朝日が昇ってきたんですが、で北九州市合併したような力ある首相で、もともと力ある国会議員だったんです彼はね。だけど彼のもとには牧師になったからって、そしたら県知事がこの汚い政治の世界をあなたのクリーンさでクリーンにしてほしい、市長になってくれと言ってきた。で彼はどっちかというと代議士が本当は仕事なのでプロなので、ね、国会議員もしたし、で市長しないかって心が動いたんですね。まあ、その方を見るとなるほどなって、彼が牧師に転身した時に今まで彼に付き添っていたいろんな代議士とかいろんな人にみんな離れていった。それを人間だから面白いとは思わなかった、じくじたる思い で、牧師なんかになってみたいに見る人も多分いたでしょうね、その本によれば。ほでもう一回かつての、まあ、野心とは書いてなかったけど、じゃあ県知事に壊れて自分でなりたいと言ったわけじゃなく、で市民からも人望が厚かったのでなってくれとこう言われてね、みんなに押されて、で最後に奥さんに話した。教会は真っ二つに割れて、牧師が市長なんかやれるかって、私は賛成私は反対ってね。まあそれから彼に嫉妬心を持ついろんな政治の世界の人もいて、あることないこといろんなこと何かけて外と内に戦いが起こって、最後に奥さんに相談した。奥さんは烈火のごとく猛反対と、あなたは牧師になって、そして牧師の心でこの汚い政治の裏表のある憲法十数の世界をクリーンにとか口で言ってるけど本当は違うでしょうって、顔に現れてるって、まあ、あなたの野心というか牧師の顔じゃないって、かつて自分を捨てたようなやつをもう一回力ある自分が代議士になって市長になって見返してやるって、本心はそうでしょうって、もうきつい国産に言われてね、涙ボロボロボロ流すんです。一番近くの人がそう言うなら、一番近くの人に何でもしてる人にそう言われるなら、これは本当にそうだダメだって、自分の心をもう一回照らされるように、ほんで隣の部屋だかどこかで待ってる立候補表明するのを待ってる人たちに自分は辞退しますと宣言して、ほんでその後もずっと涙が流れるんですね。で朝になって、そしてその顔を奥さんが見たときに、あなた やりなさいよって。今の顔は死ぬまでのあなたの顔と違うって。悔い改めた後、人は何回も悔い改める。人は何回も間違うんです。人は心が何回も揺れるんです。だからあなたの今の顔は牧師の顔だって。まず第一に牧師で、牧師として見栄のためとか人を見返すためとか自分のプライドのためとかでないなら、やるだけやりなさいよって。そして彼は市長になっていくんですね。今日の引用箇所の40、最後の箇所はその本に載っていた40で、神様に全てを委ねて私たちの人生は導かれるんだなって。じゃあご一緒に箴言16-3読みましょう、はい、あなたの技を主に委ねよ、そうすればあなたの計画は固く立つ。自分の力で、自分は議員の経験があるんだ、自分はかつて誰より力があったんだ、なんであんな奴らにこんなこと言われなきゃいけないんだ、わ、もう一回むくむくと顔出したねって。それやめなさいって。本当に砕かれなさいって。誰よりもぺしゃんこになりなさいって。そうすればあとは神様 100% なら神様の計画がね、あなたに自由に働くんだよって。でね、その本の一番最後に、まあ、新聞にも載ったそうです。すっごい問い合わせが教会に来たそうです。まあ、それは関西の新聞にかつて載った、100件ぐらい一日で教会に電話が来た。まあ、その時出版した牧師さんが後書きを書いて、へえと思った。実はその背後にこんな物語があったんですと。吉田慶太郎牧師は産んだ母は実は会ったことがないと。まあ、当時いろんな事情があったんでしょうか。事情は書いてなかった。吉田慶太郎牧師になった人を、息子を産んだお母さん、産みのお母さんは産んだ後手放して二度と息子に会うことがなかった。そして10年前に、そうなる10年前に亡くなったそうですけれども、遺言を書いた。息子よって熱く書いていた。息子のために息子がどうかキリスト教の勉強をして、そしてキリストの信仰を持つようにって。信仰を持ちなさいって。会ったことのないお母さんが知らないところで何十年もずっと愛しい、お腹を痛めて産んだ、二度と会うことがなかった息子のために、信仰のために何十年も祈ってきた、取りなしていた。そしてお母さんが亡くなって10年後に牧師先生はそのようになっていったんだと。そしてその西南女学院大学の学長も、それから奥さんたちも先生のためにずっと取りなしの祈りを積んで。皆さん、だから人生は不思議ですね。自分がどんだけ頑張ったか、自分の理解でああだったか超えてます。会ったことのないお母さんが自分がクリスチャンになるようにと熱心に祈り続け、遺言にもはっきり語っていたってね。いや、人生本当に不可思議です。なので理解できてもできなくても、もう一回アウトラインを出していただいて、私たちが大丈夫なのは、人生のプログラムは総力を挙げて、まずは御霊様を送って、父子御霊が私たちを導いておられるので、力があってもなくても、頑張れても頑張れなくても全然そういうレベルじゃないんです。大丈夫なんです。で、どこに導かれますか、思った通りの人生になって感謝とかじゃないんです。あまりにそれはご利益すぎますね。そうじゃなく、思ってもない人生に、神様こんな人生に、そうだったんです、それが私の命の意味だったんですか、それが生まれる前からの計画だったんですか、それがキリストを定め、キリストのもとによるように私を定めていたっていうことだったんですかと。そして最後は証明、一貫して神様は読んでまた読んで、証明は変わることがないんです。じゃあ28節をお読みしてお祈りしたいと思います。有名な28節、はい、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。黙祷しましょう。ピアノを弾いていただきます。今日は人生のプログラムというテーマで、神の計画がある、御霊様が助け主として放っておかない、総力を挙げて神様は私たちを掴んで離さず 導いてください。神のご計画の人生に。それは本当に深淵で、召したものをさらに召して、何度でも呼んで、もっと近くに寄れと言って、そして悔い改めさせ、清めて、洗礼で終わらず、時には奥さんからズバッと辛いことを言われることを通して、さらに栄光の姿に私たちを変えてくださる。なんという人生、なんという神様のプログラムでしょうか。思い当たる節はどの点でしょうか。私たちも復讐するは我にあり、何時復讐するなかれですが、もやもやした雑念を全部洗い流して、神様と相対峙して、ただ一人神様がこの一本道を登れというところを、時々辛くて時々嬉しくて、何とも味のある不思議な人生をそれぞれ決められているので、定められている一本道なので、進んでいきたいと思います。ピアノを大きくしていただきます。今日神様に感謝したいこと、お願いしたいこと、また気になっていること、その他の被災地のことや世界の平和のことなど、お近くに座っている方のことなども含めて、声に出せる方は声に出して、黙祷の人は黙祷で、神様にさまざまな祈りを捧げる時を持ちましょう。それではしばらくご一緒に祈りを捧げましょう。ハレルヤ。天のお父様、感謝します。私たちをここに招いてくださって、本当に神様がおられること、私たちの手を引いてくださっていること、目に見えない聖霊様が助けてくださること、ありがとうございます。天のお父様、不思議な人生に導いてくださり、神様のご計画に心震えます。本当に感謝します。主よ、そして私たちはさらに高根へと登りますので、よろしくお願いします。主よ、病の中で今苦しんで助けを求めている、その他の方々、安西兄弟なども含めて、あなたが慈しんで助けてくださるように、よろしくお願いします。天の父なる神様、世界に平和を、どうぞそのイスラエル、パレスチナに、またウクライナに、また被災地に、どうぞベトナムや、その他日本でも北陸や、神様が天災にあって苦しんでいる人に助けを与えてくださるようお願いします。主よ、今日ここに集まった一人一人を心から大いに強めて、この一週間を素晴らしい週としてください。お願いします。それでは一言お祈りをします。ハレルヤ。天のお父様、感謝します。人生はもともと不思議なので、自分の意思で生まれてきたわけじゃないので、気がついたらこの時代、この性格、この家族、この状況下だったので、しかし主がおられ、力強く引き出して、悶々とするのはやめなさい、神様の大いなる力強い圧倒的な摂理に、ご計画に、希望を持って前向きに、あなた自身を預けなさい、委ねなさいと、その時に私たちは少しずつ変えられ、キリストに似たものとされ、そして最後にはなんと心震える人生の旅路だったでしょうと、神様を褒めたたえる一人一人になります。今ここにおられる方々、漏れなく強め、祝し、力強く手を引いてくださるようにお願いします。私が一言ずつ祈りますので、私の後に続いて同じ言葉で祈りたいと思われた方、ご一緒に祈りを捧げましょう。祈ります。天のお父様、時々苦しくてありがたい人生を感謝します。神様のご計画があります。神様のプログラムにお委ねします。神様が助けてくださるので、 聖霊様を感謝します。高根に向かって登ります。心が揺れても戻してください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。